発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今発売されている本の雑誌編集部さんっていうところの働く私というインタビュー集に、発酵妹と、私の母、発酵母がインタビューされている様子が、
すごいペアで出てるね。
そうなんですよ。なんかその一冊は結構いろんな獣医さんとか、本当いろんな働いてる女性が多分十何人か出てる中に、私たち親子も出ていて、味噌屋で生まれた娘と味噌屋に嫁いできた母の話みたいなんですけど、
どんなメッセージをこう世間に向けて届けたわけ？
でも本当この淡々とただインタビューしてもらってただけなので、本当味噌屋に生まれたのってどんな感じですかとか、なんで家業を継いだんですかっていう、結構私にとっては普通というか何か特別なことを話したわけではないんですけど、でも嬉しいことがあって、その本を読んでくれた方が感想をわざわざメールしてくれたんですよ。
すごいじゃん。
そう。
どこの人？
岡山に住んでる20代の女性って言ってたんですけど、メールが働きたいですって来て、
ゴミ醤油で、すごいじゃん。
なんかもともと発酵とかお味噌蔵とかに興味があったみたい で平久さんの本とかでゴミ醤油のことを知ってくれてたみたいなんですけど、なんか味噌屋ってめちゃめちゃ地味な仕事じゃないですか、で私のインタビューも母のインタビューも、自分たちとしてはすごい普通のことを話したんですけど、でもなんかその伝統を守るとか、発酵に触れる仕事をしてるって素敵ですみたいな感想をもらえたので、なんかすごい励みになって、
そうね、全国応援してもらってるし、あとはあれかもね、今なかなか若い人たちで憧れるけど手に入れられないものって、こう地に足ついてる感じかもしれないね。いろんな情報あったり、いろんなことできるかもしれないという可能性はあるけれども、ちゃんと自分が存在してるっていうね、日々やることがちゃんとあって意味があるとかってい こう地に足ついてる感じっていうのが結構ね、憧れなのかもしれないね。
いやね、そんなのですごい地味な仕事だけど楽しく頑張ろうって思えたので、
ゴミ醤油はいくらだよね、本当にね。
いやいやいや、でも本当外からの目ってあまり届かない、こうやって届かないけど、なんかそういうのでいろいろ言ってもらえるとすごく励みになるので、ありがとうございます。
いい話だ。これからも、
頑張ります。いい、発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは雲南の話。
先週に引き続き雲南省の発酵の話したいと思うんですけど、前回お茶にフォーカスしたので、今回お茶以外のやつで3つくらい話せるかなと思うんだけど、じゃあ最初の一つはですね、梨族のトンパミリン、
全然何もわからないんですけど
みりんなんかね、みりんの原型多分僕見つけちゃったんだよね。
ほう。
なんかね、梨族っていう人たちがいて、そこの人たちがみりんとしか呼びようがないものを作ってて、何作ってるかっていうと、麦を主体にちょっとトウモロコシとか入れたりするんですけど、その麦にあっちの麹をつけて、でもアスペルギルスの麹じゃなくてリゾープス系の麹をつけて、で亀の中に仕込むのね、でそしたらそれがこうドロドロに溶けてきて、おかゆみたいなのね、でそのおかゆみたいなのを蒸留して、加水しないで蒸留して焼酎を作ります、これパイチューって言うんだけど、でこれはこれで1個置いとくの。でそれでもう一回同じ工程をもう一回別の亀でやるんだけど、で途中までもろみ作るじゃん、したらそのもろみに、その焼酎を混ぜるの。
へえ。
蒸留した液体を混ぜたらさ、
みりんだ、
みりんだ、
そうみりんじゃん、
うん、
だから甘酒にさ、ほら焼酎を入れるとみりんになるじゃん、あれと同じことをやるんだけど、やっぱ焼酎よりも度数が高いから、そのパイチューってやつが、であとそのもろみ自体も加水してないので結構アルコール度数強いので、結局32度とかになるのね、でだから、2.5 倍ぐらい、みりんの、みりんの 2.5 倍ぐらいあるけど、みりんぐらい甘い なんかサムシングができはんの。
へ
でちょっとおしゃれなんだけど、バラの食用バラの葉とか花とかで香り付けして、バラの香りがする度数が強いみりんっていうのができるの。
え、何に使うんですか？
飲む飲む、普通に酒として。なんかあのパーティーの時とかね、結婚式の時とか引き出物とかでやるんだ。
へー、洒落てますね、バラの香りつけるなんて、
う
ん、
そうで、パイチューは結構だからあちこちで作ってるから、結構いろんなお母さんのところで見てもらったんだけど、なんかこの酒ちょっと違うんだとかって言って聞き合って、あ、え、焼酎ともろみ混ぜんの、そうなんだ、なんかこれ見たことあるの、この方法、あ、みりんだみたいな。
へ
え、すごかったよ。だからあの早速前にゲストで出てくれた三河みりんの、はい、みすみさんに連絡しといた。
みりんの原型
うんかもね。
うん、へえ、すごいの。でも料理には使ったりしないで飲む、飲むのが向こうは、
うん、そうそうそう、向こうはアルコール度数は基本的に50度ぐらいのパイチューが普通だから、うん、飲みやすい酒として。
あー、そっかそっか、
うん、でみりんももともと飲んでたんだよね、日本で。
そうそうそう、
お父さんの、うん、そうですよね。
で本当雲南の人とかって結構日本人っぽくて、見た目とかも、だから一説によるとね、結構あの日本とその DNA がすごい近い人とかもいるみたいだから、うん、なんかしらで伝ってきてる可能性はあるよね。
へえ。
とりあえずだからみりんより歴史古かった、600年ぐらいだったから、
うんうんうん、
あの最低でも、うん、本当は多分もっと昔からあるって言ってた
ね。面白い。
そうで、あの全然本当はあの発音違うってみりんって言ってないんだけど、うん、トンパっていうのはナシ族の文化をトンパって言うんだけど、あの勝手にネーミングしてトンパみりんこれはあのあれなんだよ、そのだ今回の旅の模様がその雑誌のトランジット の、はい、あの記事になるんだけど、お土産でトンパみりんいっぱい持ち帰ってきたから、もしかしたら雑誌 の、 あのプレゼントになるかも、まだ確定してないけど、だからそれ気になる人トランジット、
ね、うん、買って応募します。
そう、飲めますよ。で2つ目がね、はい、タイ族の毛豆腐、
うん、なんかあんまりうまそうじゃないけど、うん、大丈夫。
これもね、なんか民家で作ってるとこたまたまお母さん行って見つけたんですけど、
髪の毛入ってるんですか？
豆腐作るじゃん、うん、豆腐にあの毛カビつけんの、
はあ、
無香るカビ。そしたら、うん、そのわさわさわさってこう、なんつうの、毛が生えてきて毛虫みたいなの、
うん、
その細長く成形した豆腐が毛虫みたいなの、わさわさして
る、すげえ見た目だな。
なんでそんなことし、毛はカビ生やすんですか？
なんかね、食べるとちょっとチーズっぽくなってて、うん、でも僕の予想だけど、あの木曽福島とかにあるあの味噌玉と結構似てて、
あ、もう細かなやつですね。
そう、一回無香るカビをつけてバリアにしてると思うんだよね、
うん、
でその無香るカビの中で多分乳酸菌とか各種バクテリアで発酵菌が働いて、ちょっと味がなんかこってりしてるみたいな、
うん、
状態になってて、でそれを揚げて食べたりする揚げて唐辛子まぶして食べるみたいな。
面白い。味は美味しいんですか？
美味しい美味しい、すごい、なんか何とも言えない味をしてて、
うん、
あんまりその塩とかもかけないで、うん、それで味がついてるからそのまま食べるんだけど、でも発酵途中の見た目が毛虫すぎてこれ食べ物ですかみたいな。
へー、
うわっさーってなって、中国の毛カビってすっごい毛足が長くて、
そうですね、
うん、本当になんかこうなんか撫でたいみたいな感じ
で一回洗ってみたいな感じ。
カビは落とすんですか？
カビ落として、
あ、そうそう、軽く落としてちょっと寝かせて、それから揚げたりして食べる。
へえ、
すげえな、
すごいな、
うん、すごい。それタイ族のお母さんが作ってたんだけど、で3つ目がね、あれだね、あのリス族のチンカーチューって焼酎にします。
お、
これ超やばくて、多分ね日本人で見つけたの僕初めてのような気がするんだけど、その標高 3000m ぐらいのところにリス族っていう高山民族が住んでいて、そこの家で散歩してたら、たまたまお母さんが私の酒飲んでけとかって言うから、行ったらお酒飲むっつったら、ほらもうボトルに入っててついてくれるかと思ったじゃん、これから蒸留するからって言われて、でそのさっき言ったその焼酎をこう、うん、あの蒸留機にかけて、本当に超プリミティブなやつで、うん、でその蒸留してる間にご飯とか食べさせてくれて、でそれであのポトポト最初に出てきた放たれて60度と70度ぐらいのやつ飲ませてくれたんだけど、これ麹どうしてるんですかって、種麹、もろみ作る時に麹出て作るか気になるじゃん、なんかあの標高 3000m 以上の山の上に変な草が生えてるんだと。
ほう。
でお父さんがそれを取りに行ってきて、うん、でお父さんその山の中で麹を作ってそれを使うんだみたいな、怪しいじゃん、でいろいろ聞いてみたら、その村の人になんかね、硫炭草っていう漢方薬があるのね、
うん、
標高 3000m 以上の山の中にしか生えない、なんか目がバグりそうな色のすごいピンクとかすごい紫をしてる、
そんな色してるんだ、
うん、超やばい色の 草があるんだけど、それを摘んで丸ごと、葉とか木とか丸ごと干してすりつぶして水で練ってお団子みたいにするのね、
うん、
でそれを野外に放っとくとカビがつくんだよ。
へ
ー。でカビがついて餅麹になるね、中国麹みたいな。でそれをまた砕いて粉状にして、それパラパラかけると種麹になるの。
へえ。
漢方麹、
すごい、
鉱山漢方麹。
へ
え。意味が分かんなさすぎて、
分からないです。
え、これで酒になるのみたいな。でしかもさ、その麦もさ、あの小麦とか大麦じゃなくて裸麦っていうすごい古い在来の麦で、精爆しなくていいやつね、そのままむき出しになってるから。でそれを詰めて仮面の中に詰めて、要は蒸した後に煮て、その煮たやつにその硫炭層麹を、漢方麹を振りかけて仮面に詰めたら勝手にもろみになるの。
おお、そういうこと。
そう、
一発ででき
ちゃう。一発一発で、加水もしないんだよ。
すげえ。
だから麹の糖化作用と酵母の発酵作用が同時に起きちゃうのね。
へ
え。でもタイにいた時に飲ませてもらったお酒もそういうのあった、
うん、
1回で作るって。それもなんかどっかの民族のやつで、
うん、とか酒母っていう概念がないんだよ。
そうですね、
うん、あと水で割るっていうこともなくて、
うん、でしかも種麹も自分たちで作ってるし、
うん、そう、お父さんが山の中登って、
お父さんが山の中から
変な色の草見つけてすごくないですか。
すごいですね、
うん、
そんなの習ったことない、教科書でも。
そう、いや僕な、いや意味が分からなくて、言ってる意味がいろいろ、
うん、
でまあそういうことなんだけど、でそれで蒸留するんだけど、でも僕なんか思ったのが、その蒸留して飲んだらね、すごい醸造酒っぽいの、味がすごい濃くて、なんか甘みとかもあるし、いやでも蒸留したらそんなのないはずじゃん、
うん、
でいろいろ話してたら、あの標高、まあ、そこ3,200-300m ぐらいあったんだけど、そこ標高 3,000m 超えると、あの気化する温度が変わるんだよね、水分が。だからほら、蒸留するっていうのはさ、うん、アルコール分と水分の気化する温度の、うん、差を使って蒸留するじゃん、うん、それが狂うんだよ、うん、
はあ。
だから近くなっちゃうの、アルコールとその水分が出るやつが、うん、だから多分普通にあの標高 500m とか僕らがいるところで蒸留するの全然コンディションが違うらしくて、うん、それで味が変わるんじゃないかって話になったの。
あ、それ面白
い。ちょっとこれ誰か詳しい人に聞きたいけど。
そうですね、
もう標高 3000m で焼酎蒸留するなんてないじゃん普通、
うん、
富士山ぐらいあるからね。
確かに。しかも今から蒸留するから飲んできなさいよって。
そう、
すごいな。
でリスオックのお母さんが出来上がったら、じゃあ私歌うからって言って歌って、で一節歌うとピタッてこう口を閉ざすのね。でそのピタッて閉ざした瞬間に一気しなきゃいけない
一気なんだ。
あ、でそれがなんかその歓迎のあれだったんですね。
そう、
いやーすごいな。
標高3,500m、僕ね、あの高山病になりながら、その60度とか70度のね、パイチュー漢方薬焼酎飲んでさ、漢方麹、うん、結構もうヘロヘロになったよ、
うん
うん、
じゃあちょっと先週の話も今週の話も、今度発売されるトランジットに、
はいはい、全部じゃないけど、
全部じゃないけど一部載るそうなので、うん、ぜひ皆さん雑誌もチェックしてみてください、はい、以上、発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟の麹トーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。お相手は発酵妹ゴミヨーコと、
発酵兄ゴミひとしと、
ゴートーと小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。